理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第571回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、科学系ポッドキャスト共通テーマ7月ということで、
もう7月ですね。
はい、テーマは友情です。
友情、
はい、で紹介しとかなきゃいけないのは、今回のホストというか、テーマを決めていただいたのはひよっこ研究者のサバイバル日記っていうポッドキャストの方です。
はい、
はい、研究者お二人でお話をしているポッドキャストです、
はい、
はい、ちょっとね友情をどうやってうちの番組で料理しようかと思ってなかなか悩みました。
そうね、友情ね、なんか友情知ってる、うん、
知ってるって言われてもねそうなんですよ。で友情を科学的にって思ったりもしたんですけど、うん、ちょっと調べたらね NHK でヒューマニエンスっていう番組やってて、
あの小田裕二が、
そうそうそうそう、最近 BS に行っちゃったのかな、一時期地上波でもやった気がするんだけど、それで友情がテーマの回があったんですよ。
へえ。
で220円払ってみたんですけど、
ほう、
そうそう、
220円の価値はありましたか。
まあそうね、友情は人間だけが持っていて、
そうなの、
動物には友情という感覚はないだろうと。
そもそもじゃあ友情って何。
そうそう、そういうことですよ、
うん、
集団生活をしていて、
うん、
集団の中での信頼関係はある程度あるけど友情とは違うんじゃないかっていうふうに研究者の先生は言ってた。逆に言うと個人というか、個を識別して、うん、あいつと俺は友達であるっていうよりは自分たちの群れの中のメンバーだ、またはメンバーじゃないぐらいしかない。あとは、血縁者、つまり親とか子供っていう関係はあるけど、うん、友達という関係はほとんど見られないというか観測されてないと。
でも群れってじゃあ何、一緒の
友達じゃない。でも友達は群れから外れて戻ってきて、お戻ってきたじゃないかって言うけど、動物で群れから外れたら、うん、それはもう他の群れの動物であってっていう扱いなんだそうです。
うん、
うん、みたいな話でちょっと友情って考えてもいいかななんて思っています。
はい、
で、番組からのお知らせをいくつか。
はい、
まずですね、
うん、
7月15日に迫ったオフ会のお知らせです。
はい、はい、もう1週間後か、配信してから。
そうですね、10日後ぐらいですね。で、すでに参加表明していただいている方もいらっしゃいます。
ありがとうございます。
ゼロ人じゃないということは期待ができそうなんで
よかったです。
せっかくなので、今回だけのリストバンドを作ってみました。
はい
はい、なんかお土産というかあってもいいかなと思ったんでリストバンド作ったんですが、うん、科学館の案内の冊子は作ってないです。
見てない
か。ちょっとね、下見できないのもそうなんですけど、ほら大阪とかの時は、うん、ウェブサイトにこんな展示やってますみたいなのが結構細かく載ってたんですけど、
ほうほうほうほう、
そう、松本市教育文化センターは、
うん、
パックスケの父さんの、パックスケの父さんのレポートはあったんですけど、
うん、
こんな展示がありますよっていうのがよく分かんなかったんで、
はい、
それは作ってないです。
はい、
で交通の面とかそういうのは私たちの方ではサポートをいたしかねます、う
ん、ちょっと分かりません。
はい、し私たちはその前のなんていうの、皆さんと会いましょうって言った直前のプラネタリウムを見るつもりがあるんで、
うん、
お迎えとかもしません。
はい、ごめんなさい。ちょっとね、なんか噂によると、情報によると、その松本駅からの交通の便があんまりよろしくないみたいなんです
よ。よろしくないです。
ちょっと歩いていくような距離ではなくて、
ない、
しかもなんか上り坂、
上り坂です。星の観察ができる場所らしいんで、
ほう、
町からちょっと外れた高台なんですって。
なるほど、
はい、
いい場所ですね。
いい場所です
なので、まあ、歩けなくはないだろうけど、ちょっとその歩いていけますよって距離でもなく、
はい、
まあなんかそれ以外の手段がいいのではっていう話がありました。
はい、で メールを送っていただいた方々の中には、
はい、
車で、お送りしたりお迎えしたりしてもいいですよっていうのもいただいたんですが、
はい、
そこの調整も大変なので、
はい、
500回記念のオフ会の時に作った、うん、名前がそんなイリカの時間オフ会交流っていう LINE のオープンチャットを作ってあります。
これはもうもともとあって、
そう、今でもすでに120人ぐらい登録していただいてるのかな。
そんなにいたんだ。
そうで、そちらの中で、例えば何時にどこどこに来た人は何人分、現地に送っていけますとかいう相談をしていただけるといいんじゃないかと思っています。
そうね、それでオープンチャットだとそのいわゆる個人のチャットとは違うので、別に ID じゃなくてなんかニックネームとかそういうのも、
そうですね、ニックネームで、できます、
できるみたいなので、
はい、というのがあるので、はい、LINE をやってないという方はごめんなさいなんですけど、とりあえずオープンチャットで、相談していただけるといいんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
オープンチャットは先ほどの名前で、検索ができます。 LINE の皆さんのフォームから検索ってやって、はい、そんなイリカの時間オフ会交流っていうのを検索すると、検索で出てくるはずです。ただ、はい、参加するのに参加コードというのがいります、
うん、
なので、参加コードを入力してくださいっていう時に、今からお話しする文字列を入れてください。
はい、
アルファベットで SNRIKA 数字で50で、アルファベットは N だけ小文字、残りは大文字です、そのまま読み上げると SNRIKA50、N だけ小文字で、これが参加コードになります。
はい、
はい、こちら入力していただくと参加ができると思います。で、はい、この配信をする直前に、松本のねお知らせを私の方からこのチャットにもしますというので、
おう、
はい、そちらでお話をしましょう。
はい、
でもう一つ、今ってツイッターはあれなんだっけ、ログインしなくても見られるんだっけ。
知らない。
そうですか。とりあえずですね、そんなイリカの時間の、アカウントを作りました。
だいぶ前からあったよね。
そうですね。なのでこちらでも、一方通行的ですけど案内をします。
はい、
アカウント名前は SONNAIRIKA そんなイリカです。
はい、
はい、でほとんど今のところ
何ですか、
発言はないかな。
おとなしめのツイッターというか X というか。
そうですね、2023年11月26日ポッドキャストの番組のオフ会連絡用にこのアカウントを作ったが活用できないままだなという
っていう、コメント。
はい、最新は、2024年5月3日今日の配信はありません、お休みですっていうのが最新のコメントというかツイートになっております。はい、ということで、この辺でですねご連絡ができるといいかなと思っています。
はい、
はい、で今日のお題の友情に戻るんですが、
うん、
でそのヒューマニエンスっていう番組を見ましたっていう話を最初にしたんですけど、
はい、
いくつかトピックがあって、友情を持つのに必要なことは何かっていう話で、一つ目が相手の気持ちを考えられるという能力と関係性っていうのが出てきました。
相手の気持ちを考えられる。
そう、相手と自分がそれぞれこう信頼関係にあるかどうかみたいな話や、うん、相手が何を考えてるかを、おもんぱかる能力がないといけないと。要は本能のままに、やっていてはいけなくて、相手が何を考えているか、こんな行動したんだったらこんな風に思ってるに違いないっていうのを、考えられる。それが人間特有の、能力であるという言い方もできると思うんですけど、何々くんは何々のことをしたので何々を知ってるに違いないみたいなところがね、
うん、
っていう話と、あとはまあ、なんだろうな、なんか文章的コミュニケーションっていうか、つまり危ないから逃げろとかね、ここにご飯があるよっていう、 こう記号的コミュニケーションっていうのは鳥でもあるというふうに、考えられていて、ある鳴き声を出したらみんなこう一斉に危険が迫ってるから飛び立つみたいなことがあるらしいんですけど、もう少しこう説明的な話のコミュニケーションっていうのは なかなかなくて、なんで必要かというと、共同作業をすることで信頼関係が生まれるというのがあるようです。だから、うん、同じ群れの中、また群れが違ったとしても、同じことを一緒にやるっていう体験をすると友情的なものを感じるっていうのが人間の特性らしいという話をしてました。
ほう。
そう。で、友情ってなんだろう、なきゃいけないのとか、なんで友情があるのみたいな話とか、
うん、
進化の中で、友情っていう特性が残ってきたのはなんでだろうみたいな話を本編でしようと思っています。今回はね、こんな研究結果がありますよというよりは、理科っぽい視点で人間関係を見てみましょうっていう感じのお話の内容になっています。
はい。
さて、今日は友情の話です。動物にはね、社会的な行動をする動物っていうのがいます、うん、
はい、
哺乳類だと、群れを作るっていうのとかがあって、
うん、
基本的には親子関係とか家族みたいなものや、ボスを、頂点とした群れみたいなものがあったり、あとは、ボスはいないけど一緒にこうね、集まってると襲われにくいっていうことで近くに集まってるっていう大きい群れみたいなものがあったりします、
うん、はい。
あと昆虫の方で言うと、社会的昆虫でアリとかね、蜂が有名ですけど、
うん、
働き蜂っていう、なんていうの、役割がある、蜂がいて、または働きアリ、うん、でこいつらは、子孫を残さないのね、自分では、
うんうん、
なんだけどその群れが、繁栄するように働きます、
うん、
でね、前、遺伝の話をして、
はい、
DNA や遺伝子はその遺伝子が残りやすくなる行動をする個体を、長生きさせるというか、
うん、
逆な言い方をすると、遺伝子をうまく残したものの遺伝子が残っていると、
うん、
当たり前ですけどね、
うん、
っていうことになってるわけですよ、
はい。
だから、なんだろう、生き残りやすい遺伝子を持ったものが生き残っているからその遺伝子が残っているって話を考えると、
うん、
アリやハチみたいなものは女王バチや女王アリが、次の世代を残すために自分が生き残って次の世代が、ちゃんと引き継げるようなものを作るっていうので、アリの巣やハチの巣を大きく作るっていうのをやって、それが生き残りやすかったので、その特性が引き継がれている。
はい。
ただ、アリは全部かどうか分かんないけど、ハチは一匹だけのハチもいますよね、うん、大きいハチの巣を作らないでちっちゃいハチの巣を作って、例えばこう虫を捕まえてきてそこに卵を麻酔をかけて卵を産んで、閉じちゃうみたいな子孫の残し方をするハチもいたりするわけですよ。そう、アシナガバチとかはそういうね、ミツバチとか、スズメバチは大きい巣を作ってその巣の中で、はい、子育てをするとか、その、うん、なんていうの、巣を運営しますけど、
うん、
特にねミツバチとかは外から来た何敵、大きいスズメバチとかを、まとまって張り付いて熱で殺してしまうとかっていうのまでやるんだよね。
ああ、はいはいはい、なんかで見た見た見た。
そうそう。で、人間は友情があると、子孫を残しやすいのかっていうのを考えなきゃいけないわけですよ。つまり、友情があるっていう性質はその友情を持っている人たちがより一層子孫を残しやすいっていうことになるのかどうか、またはその集団がね、個人じゃなくてもいい、
うん、
で、縄文時代とか石器時代にすで、にね、分業制というか、お前は手先が器用だから石器を作れっていう人とそうじゃない人がいたり、あとは、日本だと石器とかは交易のネタとして使われていたりするわけ。
お金代わりってこと？
まあまあお金がわい、お金というとちょっと抽象的ですけど、物々交換のネタとして。
うん、はいはいはい。
ってことは、売り買いをするのが得意な人とか、
うん、
言葉が通じたのかみたいな話も含めてですけど、
うん、
売り買いをするのが得意な人とかがいて、みたいなことで、ある村が繁栄すると子孫を残しやすいわけじゃないですか。
うん、
つまりその村が繁栄しないと、先細りになってしまって子孫が残せないけど、村が繁栄するためには自分では、異性にモテないけど、村のために貢献するっていう遺伝子が村の中にあれば、そういうね多様性がある村の存続をこう、約束してくれるっていう可能性があるんじゃないかと、
うん、
いいですか。同じようにある村は、
うん、
友情を育みやすいっていう遺伝子が多め、つまり仲良くして相手を信頼して共同的に行動するっていう正確な人が多いとすると、繁栄するっていうのがあれば、長い世代を経てそういったものがこう定着してくるっていう可能性はあるわけ、
うん、
で遺伝子的な話をすると、そういうお人よしな正確な人が増えていったところに、なんていうの、そういう人から搾取する、そういうお人よしを騙すっていうのが入りやすいっていうのもあって、
う
ん、でも、そういう何詐欺師はお人よしが絶滅してしまうと自分も生きられないんだよね。
うん、そうね、その相手がいないと儲からないって言い方は変だけど、
そうそう、自分の存続ができないんで、うん、ある一定の割合、お人よしがある程度いないけど、ある程度いないと詐欺師は生きていけないけど、
うん、
お人よし全員だと、数少ない詐欺師は儲けたい放題になるわけじゃないですか。
うん、
そういったところのバランスがあったりとかで、こう集団の中で、
うん、
友情を、育んで、その村集団っていうのがより一層繁栄するようになったかどうかっていう話と、それがなんかだから遺伝の問題ね。
うん、
でもう一つは、遺伝とは実は、関係なく、そういった文化が残りやすいかどうか、これミーム的、アプローチなんですけど、例えば宗教家の、教祖様がいて、我々の宗教は、宗教を持ってない人に自分たちの宗教を進めることこそが教義であると、で、お前たちは自分の宗教を他の人に信じさせたらより一層幸せになれるぞっていう風に教義を作るとするじゃないですか、
うん、
そうするとそれは生きる死ぬとは関係なく文化として広がっていきやすいんだよね。なんでかっていうと、それを信じた人は他の人に信じさせたいっていう風に思うからっていうのがあって、友情は文化なのか、それとも、遺伝子の中に約束された性格なのかっていう話が、なんていうの、考えどころの一つとしてあって、
うん、
少なくとも、集団を絶滅させる方向の圧力がとってもあるっていう性質ではなさそうな気がするんだよね。
友情、そうね。
それ二つの意味で、一つは、友情が、深い集団とそうじゃない集団はどっちが成功するかっていうと、なんとなく、みんなで稲作したりみんなで狩りに行ったりした時に友情があった方が良さそうだよねっていう話はある。定性的な問題ね、
うん、
でもう一個が、友情っていう、生き方が今まで残っているって多くの文化の中に必ず入っていて、ほとんどの、人間は友情っていうのをなんとなくこう分かっているっていう話は、やっぱり、なんだろう、繁栄に反することだったら絶滅しているはずだけど、絶滅していないってことは結果的には良かったんじゃないかっていう結果論的な考え方もあります。で、さっきのねヒューマニエンスの中では、やっぱり友情を保ちたいっていうのは遺伝子、つまり、なんていうの、教育されたものではないところで、人間は持っているんじゃないかっていうふうに先生は思っていて、というのは、友情を作りたくなってしまうっていう性格が人間にはもともとあるんじゃないかと。
ほう。
それは裏を返すと孤独が辛いと。ね。孤独が辛いっていう気持ちイコール、自分と対等にコミュニケーションしてくれる 存在が欲しいっていうことで、これは友達なんじゃないかっていう見方もしていて、話を一個戻すと、人間は、本能として誰かと、コミュニケーションして、信頼関係を得るっていうことに、本能的に喜びを感じて、それがない生活は、とても辛いって思っちゃうっていうふうに、脳みそができているんじゃないか、それは生まれながらにしてっていうふうに、その番組の方では言っています。で、友情ってさっき信頼っていう話をしたんですけど、信用と信頼ってちょっと違うんですけど、なんか違いって何だと思います？
信用と
信頼。
信頼はもう全面的にって感じがある。信用っていうのは、
はい、
ちょっとは疑うけど信じる。
なんか条件付きだよね、信用ってね。信用取引っていう言葉があって、A さんに何かをお金を払って物をこう受け取るみたいな話で、契約があったり向こうがお金を持ってるっていう、担保があったりすると安心してできるけど、物を渡すからお金なんていつでもいいよっていうのは信用だけでは成り立たなくて、そこは信頼が必要で、で友情っていうのは、お前が協力してくれたら俺も協力するよじゃなくて、とりあえずお前のことは信頼して、共同作業に入ってもいいよ、一緒に狩りに行ってもいいよ、同じ畑で仕事してもいいよっていうふうに、思えて、そこを確認するためには共同作業をすると、あ、こいつ、俺の仲間であって信頼してもいいんだなって思えるように、できているんじゃないかっていうふうに、そのヒューマニエンスに出てきた先生は言っていて、で結構ね、簡単な共同作業でも友情の芽が芽生えるんじゃないかって話をしていました。でこれってさ、狼とか、犬が集団で狩りをするってあるじゃないですか、複数の個体で大きい獲物を取り囲んだり一緒にこう、やっつけたりする。で犬の世界、また狼の世界で分業がどこまでできてるかわからないけど、リーダー格っていうのと、その下の言うことを聞くっていう子分っていう感じはありそうな気がするのね、なんかこう犬ってさ階級をっていう話をたまに聞くんですよ。
家族の中で上と下があるとかよく、ね、
そうそう、家族の中でお父さんだけ犬より下みたいなねっていうようなことで、なんかこうリーダー、つまり、親分と、それに従うものっていうのはいそうだけど、対等の関係で、お前と俺は信頼関係があるよっていうのはなかなかないんじゃないか、それは、集団で生活する中で獲物を狩るとか、なんていうの、切羽詰まったことじゃなくても共同作業をするってことをやってきたのかなとか、そういったことが、友情の元になってるんじゃないかななんて、そのあれを見て思ったんですよね。要は対等の関係っていう話と、哺乳類の他の群れの、生き方と違うっていうところで、でそのためには相手を尊重するってことをしなきゃいけないんですよ、なんでかというと対等だからね、なので、人の気持ち、他人の気持ちを考えられるという特性と、それを確かめ合うコミュニケーションっていうのが友情の中では大事なのかなと思っていて、
確かめ合うコミュニケーション、
そうで共同作業を積み重ねるっていうのが確かめ合うコミュニケーションの一つで、もう一つがやっぱ言葉とかね、一緒に作業するだけではないコミュニケーションになってるんじゃないかっていう話で、で、共同作業が、友情をより強くするっていう話の中で出てきたのが、一緒に体を動かすっていうのがあるっていうふうにその先生は言っていて、で、こう太古の昔から、どんどこどんどこどんどこどんどこ音を出して一緒に踊るっていうのは、集団のね絆を深めるっていうのに大事だというふうに言われているけれども、実は本能として同じ動きをするものは友達である、つまり、信頼に値するっていうふうに、思ってもいいっていうのがどっか、本能の中にあるんじゃないかみたいな話があって、
へ
で 信頼と共同作業と分業みたいなものがこう初期のねこう人間社会の中に育まれていって、なんだろう、ただのリーダーと部下たちまたは階級性がある、関係性ではなくて、普通にお友達というのがいて、仕事の共同作業だけではなくて、その遊ぶためにも個人を識別してお前とだったら気が合うなみたいなものが、昔から発生したんじゃないか、でそれが、お前となら気が合うなってんで信頼関係があればあるほど、そこにつけ込むやつも出てくるっていう詐欺師的なものが出てくるんじゃないか、要は裏切りみたいなね。
そういうその変な話ね、詐欺師的なものっていうのはいつぐらいからいたのかね。
でだからさっきの話を反対に言うと、猿山みたいなリーダーがいて、ある程度こう階級があって、あいつの方が俺より上だ下だみたいなのがある中では、詐欺は起こりにくいんだよね、なんでかというと信頼はしないから、みんな信用しかしてないから、で自分に歯向かってきたらあいつは殴る、で、上の人から殴られたら、従うっていう関係性しかなければ、そこに詐欺が入るには、なんていうの、お人よしを見つけなきゃいけないけど、お人よしがいなくても成り立つ社会じゃない、なんだけど友情とか友達っていうのはお人よし、つまり自分が損をしても相手が喜んでくれたらやるっていうのを、ある程度の状態でやる、命を、かけてまで何かをするっていうのがどこまでやるかは置いておいて、そういうところはつけ込む隙があるわけだよね、つまりメロスは裏切り者かどうかみたいな話があるわけで、あれもだから階級社会であれば、ね、友達が殺されようとなんだろうと友達なんかじゃなくて、あれは、俺のリーダーだとか俺の部下だって言って、リーダーが、お前は俺の代わりに、この処刑台に立ってって言われれば、はいごめんなさい立ちますってなっちゃうかもしれないし、っていう階級社会ではなくて、友達がいるから詐欺が出てきたのかもしれないなと。もう一個言うと、今は友達って話をしてるけれども、友達以外のお人よしがいるとやっぱり詐欺っていうのは出るのかもしれないなと思います。括弧の托卵ってわかります？
ああ聞いたことある。
括弧は、他の、鳥の巣に自分の卵を産んで、自分の、ヒナを育てずに他の鳥に育ててもらうっていうのがあります。で、鳥は自分の巣の中に入っている口を大きく開けて餌をねだっている子には餌をあげたくなってしまうっていう、性質があるわけね、それってもう、抑えられない感情なわけですよ。
もうあげたくてあげたくてしょうがないわけね。
もう口開いてる子がいたらもうあげちゃうっていう感じで、各校の、ヒナは他の、ヒナよりも早く生まれたら、巣の中から卵を蹴り出すっていう性格があって、
ほう。
で、カッコは自分のヒナが、というかカッコの親は自分の、子供のヒナよりも小さめなヒナが生まれる鳥に託卵するわけ、卵を預けるわけ、そうすると、他のヒナが生まれても、託卵された方の親は一番大きく口を開ける子にたくさん餌をやっちゃうわけ、つまり、子育てをしている鳥の親はお人よしなわけですよ。自分の、資源を、子供に、分け隔てなく与える。でそこでは、鳥の種類を差別しないってなってるから、そこにつけ込む隙があるわけね、そうすると、格好なのに詐欺的なヒナが生まれるわけ。
詐欺なのに、詐欺じゃないのに詐欺。
そうそうそう。っていうのが、あるんで、どこかお人よしっていう性格があるとそこに詐欺は生まれてもう仕方がなくて、今香織さんが言ったのはずる賢い詐欺っていう悪意がある詐欺を思い浮かべてると思うんですけど、そうではなくて、弱いところにつけ込むと生存確率が上がるっていう行動は人間から見ると詐欺的だけど、生きる術だと思うと人間の社会の中にも性格的に詐欺的なものっていうのはつけ込む隙さえあれば、どっかに生じていたかもしれないと思うんだよね、つまり 今巷で流行ってる詐欺とは別に、
うん、
何、自分だけ得をしようっていうものが、成功することがあって、例えば兄弟がね生まれたとして、大きい声で泣く方の子の方が親からよく面倒見てもらえれば、大きく泣く子の方が親が気になる方が、うん、たくさんミルクだったり、ご飯がもらえたりするわけじゃないですか、
うん、
だとすると、うん、そこでは兄弟間の争いがあるかもしれない、
うん、
そこで勝ち残った子の方が、うん、生きながらえる確率が高いのかもしれないとかね、
うん、
でそれは例えばあんまお腹空いてなくてもビービー泣くのは詐欺的行為じゃないですか。
ほう。
でも、親が疲れないぐらいの、親が疲弊しないぐらいの頻度で、他の子供よりもたくさんご飯がもらえるようににっこりしたりビービー泣いたりするっていうのが、よく生き残るわけね、
うん、
それを詐欺というか生き残り戦略というか、すごい難しいところで、それを頭の中で考えてやるから詐欺だってみんな言うんですけど、苦肉の生き残り戦略かもしれないって話があって、
そうね、確かに。
で、さっきの友情っていうお人よしが いると、そこには実はつけ込む隙があって、つけ込む隙があるところには必ず詐欺的行動があるっていうのが、可能性としてはあるわけで、
うん、
まあ、こんな感じでね、社会的行動を科学的見地で見るっていう考え方も、行動社会学とか、行動進化論みたいな話で、うん、どんな性格、どんな行動をするものが進化に、しやすいかみたいな話を考える学問もあったりして、
うん、
今日お話ししたのは、そんなにね、私もにわか知識でお話をしてるんですけれども、皆さんに、ちょっと、いろんなね、世の中で起こっていること、それは人の性格とか、人が生き延びるとか、なんだろう、友情とか、そんなの科学で割り切れないよっていうものを科学的に見るっていうことを試してみたらどうだろうっていう、まあ、問いかけであって、何かね結論をお話ししようっていう話ではないです。
はい。
ただ孤独なのがすごく辛いよっていうのは、
うん、
心が痛いとか言うじゃないですか、
うん、
でもそれは本能的にそうなっていることではあるけれども、
うん、
もしかしたら、くぐり抜ける方法があるのかもしれない。脳の中ではどこか体に痛みがあるのと同じように感じているかもしれないけど、
うん、
この痛みは孤独から来るものだって、分かると、人間ね、自分を分析できると対応方法が分かったりするっていういい特徴があって、
はい、
自分がなんでくよくよしてるかっていうのが分かると、
うん、
もう一個引いたところで、それはくよくよしなくてもいい問題じゃないかって考えられるのが人間のすごいところなので、
うん、
その孤独と付き合う、友達との関係で悩むとか、
うん、
社会の中で私はどういう位置にいなきゃいけないかみたいな話を、ちょっとね冷めた目で見てみるのも面白いかもしれないなって思うんですよね。それがねつまんなくなってしまうと、
うんうん、
よくないんだけど、実は楽に生きられるヒントになるのかもしれないなと思っていて、
うん、
うん、
楽に生きる、
楽にね、
うん、
という感じでですね、ちょっと友情を、社会学的にちょっと、理科っぽい視点で見るというのをちょっとやってみました。
はい。
他にもね、人の行動はなんていうの、気持ちに従ったっていうけど、その気持ちはもしかしたら遺伝的に淘汰されて、その気持ちになることが生き残りやすいからそうなってるのかもしれないって思ったりすると、急に気持ちが冷めたりするかもしれませんが、違う考え方が思いつくっていうきっかけになるかもしれないななんて思っています。
はい、
はい、どうですか、香里さんは友情の話を今聞いて。
友情ね、
うん、
なんか学生時代
は
やっぱりすごく感じていて、
うんうん、
でもなんていうかな、なんだろうね、立場が同じだからかな、余計にすごく友達というものの
近
かったし、
そうそうそうそう、あとはあれですよね、育ち盛りの時には実は友情が必要なんじゃないかって話もその先生はしていて、
ほう、
社会を学ぶとか、 損得感情じゃない関係性を築くっていう体験をしなきゃいけないとか、
うん、
っていうのがあると、良い社会になっていくっていうので、若い頃にほら学校なんてもうさ友達を作るのが第一目的みたいなことになってるわけじゃん。同じくらいの年代の子ばっか集めてさ。
そうね、
うん、で昔も子供だけで遊ぶっていうちっちゃいコミュニティがあって、
うん、
お兄さんお姉さんみたいなのと、うん、弟分妹分みたいなのがいて、
うん、
同じくらいの立場の人がいてなんかこう友達のような話をしたりとかっていうのは育ち盛りの時の方がより重要なのかもしれないね。
なんかやっぱり仕事をしてると、
うん、
友情ともちょっと違う、その仲良くなる人は当然できる、
うんうんうん、
けど友情ともちょっと違う、うん、うん、やっぱ友情っていうとなんか違うな、別に仲悪いわけでもない、なんか疑ってるとかそういうわけでもないけど、
うんうん、
学生時代に感じた友情とはちょっと違うなっていう、うん、なんででしょうね。
なんででしょうね。ほら、友達は100人とか、Facebook には何人とかっていう話がある一方で、
はい、
大人になってみると、
うん、
あいつにだったら、なんていうの？少し自分の犠牲を払ってもなんかしてあげたいなって思う人って、そんな何百人もいないなと思っていて。
そうね。
そうそう。もちろん私はね、ここ数年で知り合った人にもそういう人はいるけど、やっぱ学生時代に、うん、知り合って、うん、共同作業をしたような人たちの中にはあいつのためだったら少しぐらい無理してもいいかなって思う人がいたり、あとは損得感情じゃない共同作業を大人になってからした人の中でもいるんじゃないかって思うんだよね。
うん、なんか共同作業っていうのがじゃあやっぱり手一つの、
うん、だから共同作業か共感できる、価値観の確かめ合い、まあ、よく言うのはね、趣味の仲間っていう友達は共同作業をする前でも、うん、お話をするだけでもちょっと分かり合ってる気分になったり、うんうん、あ、この人だったらちょっと何、同じアーティストのファンだったら、チケット余分に手配してあげようかなって思ったり、
うん、
親切心があったり、
うん、
みたいなところでちょっとね友達っぽいことも起こるかもしれないし、
うん、
あんまね一つ一つの行動で私はこれは損得感情でやってるのか、それとも本能に従ってやってるのか、はたまたこれは友情なのか、それとも、友情じゃなくて取引なのかって思ったりすると暮らしにくくはなりますが、
うん、
たまに考えてみると面白いかもしれないなと思うし、そんな視点でね社会を眺めてみると、人間とは何ぞやっていうところの発見もあるかもしれないななんて思っています。
うん、
うん、
そうね、なんかまあ、好き嫌いっていう感じ、大きな括りね、
うん、
ってなった時に、あ、まあ、好き嫌いってはっきり分けちゃうのもちょっと違うかもしれないけど、まあ、どんな状況でも、あ、この人結構、まあ、好きかなって、
うん、
この人ちょっと苦手かなっていうのはあったりするんだけど、
そうね、苦手な人はいますね。
うん、でもなんだろう、好きっていう、まあ、友情とかを育むのは多分好きっていう範疇の人よね、
うん、
まずは。だけどその好き嫌いっていう大きなくくりっていうのは、まあ、多分全ての人に多かれ少なかれあるんじゃないかなと、
はい、
だけどそこからその友情とかになってくると、例えば好きだったら全然接点がない人でも、
うん、
ちょっとその動き方を見ていたとか、なんかちょっとした行動を見て好きっていうだけもあるけど、友情っていうとやっぱそっからそうね、より親密になってってるし、
ちょっとやっぱ行動を観察する感じとか一緒に何かやってみるっていうのはありそうな気がするよね、
うん、そうね、そのこう、うん、そう、仕事でじゃあこう一緒にやってる人に友情をかっていうとちょっと違うから、やっぱりなんだろう、そういう損得のないこう共同作業、損得感情のないっていうのもなんかありそうね。
うん、仕事でもさ、
うん、
なんか、共同作業をずっとやってると、あ、この人信頼できるなって思って、
うん、
友情的な気持ちになる時もあるよね。
でもそれって大抵その仕事をしながらちょっと雑談をしてるとかね。
あ、
で、本当に仕事しかしてない人にすごく
あ、そうね、
何かっていうと
信頼できるけど対等かどうかっていうとそんなことなかったりするよね、
うん、
あ、この人専門家としてすごい尊敬できるわっていう人は友達じゃないよね、またね。
そうそうそうそう、
ね、そんなことがお互いに起こると友達っぽくなれるかもしれないけどね、
うん、そう、プライベートって言い方変だけど、その仕事とは 手を動かしてる、目を動かして何かしてるとはちょっと違った話題とかで、まあ共通の話題があるともちょっと違うかもしれないけど、話とかができてっていうと友情的なものは芽生える可能性があるのかなと思うけど、でもやっぱり仕事とかだとなかなか難しそうだな。
はい、ということでぜひ皆様からのメールをお待ちしております。
はい、友情、はい、友情、友情、
あのダジャレ考えなくてもいいですよ。
違う、今結構真面目に他の言葉で言い換えると何かなっていうふうに考えたの、
はい、うん、ね、辞書を引くとあるかもしれないよね。
信頼でも、博愛、うん、
やっぱね、ある程度対等、上下関係ではない信頼関係、うん、あと、自分の損得を少し犠牲にしてもその人に、ちょっと尽くしてあげたいっていう関係で、やっぱ対等で、うん、上下関係がないっていうところはあって、
うんうん、
ある程度継続的であるとかね、
うん、
そういう感じのものを集めていくのかなって気はするけどね。ただ単にこう、うん、すぐに言い換えができそうでもない気がします。
まあ、全く同じ言葉は決してないけどね。なんかちょっとここでかっこいい言葉を言いたかったんだけどちょっと出てこなかったな、
はい、
辞書で出てくるかな
かもしれません。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。メールの送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。私たちそんないプロジェクトではウェブサイトを運営しております。 sonnai.com そんない .com で、私たちの番組と、今、配信しているのはそんなことないっしょやそんない雑貨店などの番組も配信しております。そちらではですね、過去の番組、配信の、過去に配信していた番組なども聞けるようになっておりますので来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この間に何か見つかりましたか？
UI、 いや、なんかね、何これ、類語辞典っていうのを調べてみた、はい、UI とか慈愛、
はい、
なんか愛妻愛媒とか、なんか博愛、超愛、違うね、
うん、やっぱり
敬愛、
自分を犠牲にしても相手の、ことに何か尽くすっていう話の中で、
うん、
上下関係があると違う言葉になりそうだよね。
そうね、だから今あったのが敬愛
はちょっとだけ上に見てる感じ、
上、そう、相手が上だよね、
うん、寵愛はちょっと下だったり、
主人の寵愛を受ける、なるほどね。仁愛、
うん、
まあ、仁って人弁に数字の2、
あ、
なんていうのこれ、人なんていうの、
人
人
人志ね。
でも人志って言ってもいっぱいあるからね、人、
うん、あとは、まあ、博愛っていうのは、お互いの関係性によらずなわけで、対等な関係性とかによらないのが博愛でしょ。
うん、なんか博愛は人に限らずっていうか動物とかも含めて、
知ってるか知らないかも関わらず、知り合いかどうかじゃないところにあるのが博愛なのかもしれないなと思ったりします。偏愛、それはちょっと友情と違うね。
半愛
ということで、
はい、
そんな愛理科の時間第571回、後ろ髪を引かれつつも終わりにしたいと思います。 お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。